改めまして皆さんこんにちは、向井派の山本信子でございます。大きく2点質問してまいりますのでよろしくお願い申し上げます。まず1番目は、建設工事に伴う残土の現状についてさまざま伺ってまいります。今年7月熱海市で起きた土石流では建設残土の盛り土が崩壊し、業者による不適切な処分の可能性も指摘されています。建設工事に伴って出る土砂で建設発生土とも呼ばれる建設残土、特に茨城県内の県南地区や県西地区は都心にも近く、その捨て場になっているとの報道も耳にするところです。建設残土については法令による規制がなく、残土と称して廃棄物を不法に投棄する事例が見受けられるようになったことから、茨城県では平成3年に条例準則を示し、各市町村が条例を制定し規制してきたと認識しています。牛久市においては牛久市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例を制定していますが、その制定趣旨と概要について伺います。
山岡隆環境経済部長。はい、
埋め立て盛り土および堆積による土壌汚染および災害の発生を未然に防止するため平成2年3月に条例を制定し規制してまいりました。その後さらなる抑止力を高め規制強化を目的として平成15年と平成28年に条例を全面改正しております。直近の条例改正の概要は、埋め立て対象面積が300平米以上5000平米未満から5000平米未満に変更し下限をなくしました。また改良土の埋め立ても禁止となりました。土地へ土砂等の埋め立て等を行うときは牛久市の許可を受ける必要があり、土砂等の埋め立て等に関する許可の基準の明確化、違反行為に対する行政処分及び罰則の規定を定めております。以上です。
山本信子議員。
はい、盛り土などを行うときは市に許可を受ける必要があることを定めた条例、これで抑止力を高めているとしたご答弁でしたが、そうした中でも不法な投棄、産業廃棄物などが発生していると思います。不法投棄された件数とそれに伴う処理費用ですね、それは毎年どれほどになっているのでしょうか。特に、令和2年度の今回の決算ですね、そこには不法投棄の処理経費が大きく増額となっていました。その要因について伺います。また不法投棄されやすい場所は、あるとも言われています。今回の不法投棄に関してはどのような対策が行われたのでしょうか。
山岡隆建設部長、環境経済部長。はい、
不法な土砂や改良土、産業廃棄物などが投棄された件数とそれに伴う収集処理経費は平成29年度、平成30年度、令和元年度が0件で、収集処理経費はかかっておりません。令和2年度に不法投棄の処理経費が増額になった要因は、柏田町及び桂町地内の市道部分においてゲリラ的にダンプカーなどで不法投棄が行われ、突発的な処理経費約230万円が発生したためです。処理後の対策につきましては、柏田町の現場には単管パイプ、桂町の現場にはガードレールを設置することで車両の侵入を防ぎ、再度の不法投棄ができないようにいたしました。しかし不法投棄は人気のない場所であればどこでも発生してもおかしくないのが現状です。市では 県警 OB2 名を廃棄物対策管理官として任用し、牛久市全域を定期的に監視することで土砂や産業廃棄物等の不法投棄削減を図っております。また茨城県廃棄物規制課不法投棄対策室においても県警 OB を中心とする機動調査員を県南県民センターに配置し、不法投棄事案について機動的に対応することになっております。以上です。
山本信子議員。
はい、ちょうど1週間前の9月2日の新聞に、茨城県内で先ほども出ましたあのゲリラ的不法投棄と呼ばれる手口が激増しているとありました。夜間や早朝にダンプ 1,2 台の比較的少ない量の産業廃棄物を捨てて立ち去る手口だそうです。5年前は23件でしたが、昨年度は157件となり、不法投棄の約8割にまで増えていて、最近では県南地域を中心に高速道路のインターチェンジ近くに捨てていくケースが増えているとありました。まあ、先ほどご答弁いただきました桂町の事例はまさしくそれに当てはまるものとも言えましょう。ところで熱海市の土石流では傾斜地に申請したよりも多い土砂が捨てられていたことも言われております。市では先の条例に沿って届け出た業者が申請通り事業を行ったのか、盛り土の高さや勾配ですね、それから土壌調査なども含めて確認をしていらっしゃるのかお尋ねいたします。
山岡隆環境経済部長。
はい、市の条例および施行規則において土地の埋め立て等の高さや乗り面の勾配、持ち込む土砂の発生元証明書、土壌調査の義務付けなどが定められております。現場作業中は職員による立ち会いを実施し、申請通り作業が行われているかの確認を行っており、その際違法行為があれば速やかに指導を行い、悪質な場合は警察に通報や告発をすることになります。現在牛久市において熱海市で起きたような違法な盛り土等が原因で土砂が崩落し土石流が発生する可能性がある場所はございません。以上です。
山本信子議員。
はい、それでは次に建設工事に伴う残土として牛久市が発注した公共工事で発生したいわゆる建設発生土について伺ってまいります。先の同僚議員の方からも似たような質問が重なるところもあるのですが、私は環境という観点から伺ってまいりたいと思います。市では公共工事に伴うこの建設発生土の仮置き場として独自でストックヤードを保有していると伺っていますが、その役割と効果について改めてお聞きいたします。
野島正弘建設部次長。
はい、ストックヤードにつきましては牛久市の発注工事に伴う建設発生土を仮置きし、盛土材などとして再利用するための施設でございます。牛久市としてストックヤードを保有することで県のストックヤードを利用するよりも運搬距離も短く搬入費用もかからないためコスト抑制の役割も担っております。以上です。
山本信子議員。
はい、県のストックヤードというご答弁がありました。まあ、こちらは市内からも遠くて運搬費用がかかる、また搬入する土砂の処理費用もかかると認識しています。まあ、その意味でも牛久市が独自でストックヤードを保有しているのは先ほども処理費用がかからないということで、工事費用を抑えることにつながっている、そういうメリットは確かにその通りだと思います。ちなみに近隣市町村で牛久市のように自治体が独自でストックヤードを持っているところはあるのか、ご存知でしたらお示しいただきたいと思います。
野島正弘建設部次長。
はい、現在牛久市の方で近隣市町村でストックヤードを独自に持っている市町村があるかということでございますけれども、把握はしてございません。以上です。
山本信子議員。
はい、次に公共工事に伴い発生した建設発生土の搬入および搬出に際しては、公共工事を受注した業者、もしくは先ほど下請けというお言葉も出ました、そういう方たちになると考えますが、ストックヤードを利用するその業者ですねの責務として問われていることは何があるのでしょうか。
野島雅宏建設部次長。
はい、ストックヤードを利用する業者さんの責務といたしましては、受注工事の発生度以外を搬入しないこと、搬入車両に最大積載荷重を超えて積み込まないこと、運搬中に積載土砂が飛散しないようしっかり養生をすることなどが挙げられます。またこれらのことを徹底するよう利用業者に対しまして随時通知をしております。以上です。
山本信子議員。
はい、利用者の責務ということでご答弁いただきましたが、それでは行政として搬出入の土砂の数量や品質についてはどのような管理体制を取っているのか伺います。
野島雅宏建設部次長。
はい、先ほど会議にもお答えいたしましたが、ストックヤードを利用する際は発注担当課より搬入車両番号、搬入予定数量を明記したストックヤード利用報告書を提出し、車両ごとに許可証を発行し、搬入時にはその許可証を車両の見えるところに明示した上で搬入することとしております。また搬入時には発注担当課職員により搬入する発生度目視により確認をしております。以上です。
山本信子議員。
ストックヤードの場所は幹線道路から入ったダンプが1台やっと通れるほどの狭い道路の先の奥まったところにあり、人目にはつきにくい場所です。もちろんストックヤードの適切な場所とすると、そのような場所になるのは必然とも言えますが、だからこそ適正な使用が前提となってきます。ストックヤード内への部外者の侵入は事故などの危険もさることながら、不適正な使い方につながる行為であれば、それらを防ぐための取り組みについて伺います。
野島雅宏建設部次長。
はい、こちらも先ほど会議にお答えしましたとおり、ストックヤードの出入り口の門扉には複数の鍵をで施錠をしておりまして、その鍵につきましても不定期に交換をしております。現在は発注担当課の職員による鍵の解錠施錠、それと、搬入作業中は職員が常駐することとしてございます。以上です。
山本信子議員。
はい、それでは最後に環境に配慮した公共工事の観点からの建設発生度のあり方について質問いたします。国土交通省は昨年建設リサイクル推進計画を策定し、その中で建設発生度の有効利用および適正な取り扱いの促進を図ることを挙げています。自治体によっては公共工事における環境配慮指針を策定し、建設発生度のリユースやリサイクル、また発生の抑制に努めること、また品質管理などの取り扱いを定めているところもあるようです。牛久市のストックヤードでは公共工事以外の発生度を搬入しないことを業者の責務としているというお言葉がありました。また発生度の搬入時には、発注担当ですか、その職員が常駐しているというお言葉もありました。何よりも建設発生度に土壌を汚染するものなどが混入していないことは、周辺への水質への影響からも重要なことです。そこで牛久市ではストックヤードにおける建設発生度を環境の観点からはどのように対応しているのかを最後にお示しください。
野島雅宏建設部次長。
はい、ストックヤードを利用し始めました平成25年、ストックヤードに隣接する水路より、水を採水いたしまして水質検査を実施してございます。その後水質検査は実施しておりませんが、利用開始から約8年が経過しておりますので、今後、議員のおっしゃられた環境の観点からも、定期的に水質検査を実施する予定でございます。以上です。
山本信子議員。
はい、先ほどの同僚議員の発言からも、16万立方メーターのところに13万立方メーターすでに入っているということでしたので、まあ、この8年間でさまざまな公共工事が行われて土砂が運び込まれたということになります。まあ、平成25年に水質検査をしたというその隣接の水路ですか、私も見てまいりましたが、その先には確か田んぼもあったと思いますし、やはり井戸水を使っている方も多いという中では、早急な水質検査の方をお願いしたいと思います。これで1問目の質問を終わります。
ここで自席にて暫時休憩といたします。再開いたします。山本信子議員。
はい、それでは2番目は子どもの権利を尊重する養育費と面会交流について伺ってまいります。厚生労働省の2016年の調査によると、123万世帯と推計される母子家庭のうち非正規雇用で働いている母親が 52%、 平均年間就労収入は200万円となっています。さらにその中で養育費を受け取っているのは 24% に過ぎません。特にコロナ禍では女性が多く就労している飲食やサービス業も厳しい状況であることから、一層の支援が求められましょう。別居しても親には子どもの生活を保障する義務があり、養育費が不払いとなり生活が困窮することがないようにしなければなりません。また面会交流は養育費と並んで子どもの健やかな成長を支える車の両輪とも言われ、平成23年の民法改正で養育費や面会交流の取り決めをするときは子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないことが明記されました。母子家庭の半数以上が離婚時に養育費の取り決めをしていない現状において、行政が手を差し伸べることができるタイミングは離婚の当事者が離婚届を提出する戸籍の担当窓口となります。その際に未成年の子どもがいることが分かれば養育費や面会交流の取り決めを行っているかどうかを把握し、その後一人親の支援の担当窓口につなげることが重要であり、国からも今年2月に養育費の確保に向けた連携強化の推進の依頼で示されております。そこで離婚時の養育費や面会交流に関して、市では総合窓口課及び子ども家庭課が連携してどのタイミングで把握し支援につなげているのかを質問いたします。
小川茂雄市民部長。
はい、お答えいたします。平成24年4月より離婚届には 面会交流や養育費の分担についてチェックする欄が設けられておりますが、法的な拘束力はなく、市ではこの欄が未記入であっても受理をしております。離婚届は翌月の末に法務局に送付し、法務局においてこのチェック欄の集計を行っております。総合窓口課では離婚届を受理した際には11項目の聞き取りを行い、医療年金課、子ども家庭課、保育課、学校教育課などにつなぎ、さまざまな手続きを行っていただいておりますが、養育費や面会交流の取り決めについて相談を受けることがほとんどなく、質問があったときには法務省が作成したパンフレットをお渡ししております。子ども家庭課との連携につきましては、聞き取りにより18歳までのお子さんを養育しているなど一人親家庭に対する支援の対象となる場合はプライバシーに配慮し、子ども家庭課において手続きを行っていただくようご案内をしております。一人親家庭への支援は多岐にわたるため、子ども家庭課では国や県、市で作成したパンフレットを用い、個別に支援内容の案内をしておりますが、しております。その際にご本人の意向を確認しながら、家庭環境や子育ての状況について聞き取りを行い、その方に応じた手続きの案内や情報提供を行っております。養育費や面会交流に関する相談を希望される方には、家庭裁判所や養育費相談支援センター、茨城県母子家父福祉連合会などを案内し、特に法的な相談が必要な方には法テラスを案内するなど、相談者が必要な支援が受けられるように相談内容に応じた案内を行っております。市としましては今後も一人親支援のために関係各課との連携を密にし、的確な支援につなげてまいります。以上です。
山本信子議員。
はい、ご答弁からは法務局においてそのチェック欄ですね、集計しているというお話でした。今回出された決算の認定資料を見ますと、大体年間200件ほどの離婚届の申請があるように見受けました。そうしますと、その200件ほどのうち18歳未満の、子どもを扶養している数、そしてその中でも養育費と面会交流の取り決めをしている人の数というのは市では把握をしていらっしゃるんでしょうか。
小川茂雄市民部長。
はい、市におきましては離婚届は戸籍法に基づき正確に受理するのみで、養育費や面会交流の統計や18歳以下のお子さんがいる世帯の統計は取っておりません。参考までに国の2019年の人口動態調査の結果では、離婚総数208,496件のうち、未成年のお子さんのいる世帯は118,664件で約 57% となっておりますので、この割合を牛久市に当てはめますと、令和2年度の受理件数190件のうち108件が未成年のお子さんのいる世帯と推計されます。なお養育費や面会交流の統計は法務局で行っておりますので、市では把握しておりません。以上です。
山本信子議員。
はい、国からの依頼では法務省作成のパンフレット、この活用については自治体の戸籍担当部署に設置し、離婚届用紙を取りに来られた方に同時に交付するようにとなっていますが、牛久市の場合はどうでしょうか。離婚時に決めておく事項やその意義を理解してもらうためには、なるべく早い時期に情報として届けることが重要であれば、 戸籍担当部署での配置が配布が望ましいと思われます。また養育費バーチャルガイダンス2021という動画を今年度法務省では作成しています。若い人には受け入れやすい動画の案内も効果的だと考えますが、その点についても再度伺います。
小川茂雄市民部長。
はい、先のご質問で、説明いたしました法務省作成のパンフレットは全16ページの構成で大変分かりやすく作成をされており、離婚届を提出する前に読んでいただきたい内容となっております。なお本年4月に法務省より離婚届の標準様式が改正される通知が発出され、面会交流や養育費に関するチェック欄もさらに充実されることになりました。具体的には QR コードが3箇所盛り込まれ、動画による解説も見ることができるようになります。この新様式の離婚届は今月中に販売が開始される予定で、市では購入後法務省のパンフレットを離婚届の用紙に挟み込んで配布できるよう準備を進めております。子ども家庭課におきましても法務省で作成したパンフレットは養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法について分かりやすく書かれているため、希望する方に積極的にお渡しをしております。また議員ご案内の法務省で作成している養育費バーチャルガイダンス2021につきましては、現代の子育て世代が利用しやすい YouTube を用いた動画で、養育費や公正証書の解説などが分かりやすく解説されているため、牛久市のホームページからも見られるようにリンクを貼り、養育費や面会交流について多くの方に周知できるようにいたしました。今後も一人親家庭の方や離婚を考えている方が今後の生活を考える上で必要となる情報が効果的に周知できるよう努めてまいります。
山本信子議員。
はい、先ほどの統計上ですけれども、牛久市内で毎1年間に離婚届出されているうちの、100件程度が18歳未満の子を持つ親ということになりますと、その4分の1しか養育費の取り決めをしていない、その残りの4分の3の人たちに今おっしゃった新しい様式の届け出、そしてパンフレットが行き渡ることで必ず養育費面会交流の取り決めがチェック欄にされるようになればと思いますので、準備の方よろしくお願いいたします。離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、そのうち多くは市役所に直接届けを出し、届けを出す協議離婚が多いのが現状です。その際に両親で養育費や面会交流などの話し合いができ、書面として残すこと、さらに公正証書に記録できれば、養育費が決まった通りに支払われない場合や、面会交流で決められた内容が守られない場合、強制執行を申し立てることができます。しかしながら公正証書を作成するための手間や費用がかかることから、なかなかそこまで進まない現状があるようです。そこで公正証書の作成費の補助を実施している自治体が出てきています。また多くの自治体が弁護士会を活用した無料相談も実施しています。そこで牛久市ではこれら専門機関との連携がどのように行われているのか、また市として独自の支援は何があるのかをお聞かせください。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、養育費や面会交流については法務省でも周知しているように、子どもの健やかな成長のため 離婚時に夫婦間であらかじめ話し合い取り決めを行うことが望ましいと認識しております。また公正証書の作成は取り決めが守られないときに強制執行の手続きがしやすくなるため有効であると考えております。現在牛久市では公正証書作成の補助など市独自の支援は行っておりませんが、補助を行っている自治体の状況について調査研究し今後検討してまいります。専門機関との連携につきましては先ほどの答弁でお答えした通り、相談内容に応じて家庭裁判所や法テラス、茨城司法書士会などの専門機関についてパンフレットを用いながら案内しており、各専門機関の支援内容を広く周知することで連携を行っております。以上です。
山本信子議員。
牛久市子ども子育て支援事業計画、こちらでは基本目標の6に子どもの権利を尊重する支援の充実があり、ひとり親家庭への支援として国や茨城県と連携しながら生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策を4本柱としています。しかしながら具体的な事業名の中には牛久市の場合養育費に関わる事業は見当たりません。国が策定し今年度からの実施に向けた第5次男女共同参画基本計画では、新型コロナウイルス感染症拡大による女性への影響を鑑み、一人親家庭への養育費の支払い確保をポイントとして挙げています。さらに茨城県が策定した第4次男女共同参画基本計画にも、新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした女性の失業を課題とし、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないよう、子どもの貧困対策の推進が述べられています。このように国も県もコロナ禍での女性、特に一人親への影響を考慮し、また子どもの権利や利益を最優先にした仕組みを設ける必要があるとしているのです。仕事と子育てを一人で担わなければならない一人親にとって、養育費は子どもの衣食住や教育のために必要な費用であり、一方面会交流もたとえ両親が離婚しても子どもがどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができる機会です。牛久市内でも自然観察の森などを使って面会交流を行っているそうです。普段は母親と暮らす子どもが父親とネイチャーセンターの木のおもちゃで遊んだりしながらひとときを過ごすそうです。そのようなケースがあるということを今回私も家庭裁判所の調停委員の方からお聞きして初めて知りました。牛久の施設が子どもの健やかな成長のために使われていると聞いて私も大変嬉しく思いました。しかしながらこの面会交流の際にも子どもを遠くから第三者が見守るサポート体制があると良いのですが、地方ではそのような体制も整っていないのが現状です。まあ、ご答弁からも相談内容に応じてさまざまな専門機関を案内し支援につなげていることは理解いたしました。しかし家庭裁判所また法テラスなどは普段の暮らしからは距離がある存在ですし、やはり身近な地域での伴走型の支援としては暮らしている自治体になると考えます。この問題に先駆けて取り組んでいるのが明石市で、養育費や面会交流について 離婚後の方針を記入する用紙を配布し、支援策につなげています。また、養育費を受け取れていない人に代わって、養育費の立て替え事業も行うなど、町の未来でもある子どもを社会全体で守り、健やかに育んでいく視点から、子どもの養育支援に取り組んでいます。牛久市においても今一歩踏み込んだ養育費の確保に向けた事業、そして面会交流への支援についてのお考えをお聞かせください。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、養育費の確保や面会交流は子どもの生活を支え、子どもの健やかな成長を促すために重要なことであると認識しております。市では現在、養育費の確保や面会交流に関して直接的な支援は行っておりませんが、離婚後に受けられる制度に関する問い合わせを受けた際や、手続きの機会を捉え、十分な聞き取りや情報提供を行い、専門の機関へとつなげております。特に、ひとり親家庭への支援の一つである児童扶養手当につきましては、申請の際や毎年の現況届提出時を相談の機会と捉え、きめ細やかな聞き取りを行い、必要に応じて家庭相談員の相談につなぐなど、継続的な支援を行っております。子ども家庭課では今後も相談者に寄り添った対応を行うとともに、養育費の確保や面会交流の支援について先進的に取り組んでいる市町村の状況を調査研究し、今後の支援について検討してまいります。以上です。
山本信子議員。
はい、児童扶養手当の申請の際にきめ細やかく聞き取りをして支援を行っている、それは承知しております。ひとり親家庭の支援として大切な施策はさまざまあり、その都度丁寧な対応が行われていることは認識しております。その上で、コロナ禍だからこそ生活の基盤ともいえる養育費の問題、そして子どもの福祉に配慮した観点からの面会交流の問題を捉え直すことが求められているとも言えるのではないでしょうか。牛久市でも令和5年度からですかね、スタートする第4次男女共同参画基本計画の策定に向けて、今市民意識調査、これなども行い、これから検討が行われることと思います。先ほど述べた国や県の視点を取り入れ、コロナ禍での女性や子どもの権利を尊重した養育費、そして面会交流に関する事業を計画策定の中で検討していただくようにお願い申し上げて、私の一般質問を終わります。